お兄ちゃんとお風呂に入ったこと。2年3組、倉田まるる。私は昨日の夜、お兄ちゃんとお風呂に入りました。学校が終わったら、みーちゃんとかなちゃんと一緒に遊んで、そしたら5時になったのでお家に帰りました。お家に帰って玄関に入ったら、お兄ちゃんの靴があったので、お兄ちゃんは私よりも先に帰っていたことがわかりました。お兄ちゃんは2階でゲームをしていたので、私もやりたいと言うと、お兄ちゃんはいいよと言ったので、一緒にゲームで遊びました。私は1回勝って、お兄ちゃんは3回勝ちました。私は1回しか勝てなかったので悔しかったです。
へえ、だいぶ良くなってる。まるるちゃん頑張ったな。
ふふん、今日は一人で思う存分オナニーぶっこける環境だし、先生期待しちゃうよ。
うん、あんまり悔しかったので、私は別の遊びをしようと言いました。お兄ちゃんはいいよと言いました。私はスカートとパンツを脱いで、チンチンを出して、チンチンで遊ぼうと言いました。
おほ、これはあれかな。早くもパンツを下ろしといた方がいい展開かな。
お兄ちゃんは顔を赤くして、嫌だと言いました。私のチンチンをお兄ちゃんのお尻に入れて、先にミルクを出した方が負けだよ。私はルールの説明をしました。そしたらお兄ちゃんが、お尻嫌だと言って逃げ出しました。私は、待て待てと言って追いかけました。お兄ちゃんは階段をバタバタと降りたので、私も階段をバタバタと降りました。階段を勢いよく降りると、チンチンがブルブル揺れて、ちょっと気持ちよかったです。
あ、いいな。嫌がるショタックを追いかけますの、いいな。
先生も、お兄ちゃんも、追いかけ、回したいな、と。
あー、いや、これはちょっとまずいか。あとあと問題になりそう。
作文の添削って難しいな。1階に降りると、お兄ちゃんはお母さんのところにいました。お兄ちゃんは、
またマルルがお尻してくる、
とお母さんに言いました。お兄ちゃんは半泣きです。私はいつもは強いお兄ちゃんがお尻されそうになるとすぐ泣きそうになっちゃうのが面白いなと思いました。お母さんは、
男の子がそんなことで泣くんじゃないの、と言いました。
それを聞いたお兄ちゃんは、また泣いてしまいました。私は泣いたお兄ちゃんを見て、かわいそうだなと思いました。でも、お兄ちゃんの泣き声は、お兄ちゃんがチンチンを入れられた時の声とそっくりなので、それを聞いた私のチンチンは、ムクムクと大きくなってしまいました。チンチンが大きくなると、チンチンがムズムズしてきます。チンチンがムズムズすると、私の心もなんだかムズムズしてきます。心がムズムズした私は、お兄ちゃんのお尻から目が離せなくなりました。お兄ちゃんのお尻にチンチンを入れることで、頭がいっぱいになりました。だから、私は思い切って、お兄ちゃん、お尻しよう、と言いました。お兄ちゃんは、やだと言って、お母さんにしがみついて離れませんでした。そしたら、お母さんがお兄ちゃんの頭を撫でて、
ふたなりの性欲処理は男の子の義務なのよ。嫌がっちゃダメ、
と言いました。
世の中にはね、性欲処理してくれる相手もいないような恵まれないふたなりもいるんですよ、お母さん。
はあ、相手がいる人はいいよね。ほんと、相手がいる人はさ。
そして、お母さんは、 でもご飯食べてお風呂入ってきれいにしてからね、と言いました。私は、今すぐお尻したい、と言いました。なぜなら、私のチンチンはもう最大まで大きくなって、ムズムズが我慢できなかったからです。そうしたら、お母さんがにっこりと笑ったので、私は急いでお皿を並べました。お母さんが何も言わずににっこりと笑うのは、雷が落ちる合図だからです。お兄ちゃんと一緒に手伝ったので、すぐにご飯の支度ができました。三人で一緒にいただきますをして、晩ご飯を食べました。私は早くお尻がしたかったので、急いで食べました。お肉を食べて、玉ねぎを食べて、お茄子も食べました。ご飯を食べて、お味噌汁も飲みました。そうしたらお母さんが、ピーマンも食べなさい、と言いました。私はピーマンが嫌いなので食べたくなかったけど、お母さんが、ピーマン食べないなら今日はお尻はなしよ、と言ったので、目をつぶって口の中に入れて飲み込みました。ピーマンは苦い味がするから嫌いです。マルルちゃん、先生風邪ひいちゃいそうなんだけどな。濡れ場が遠いな。パンツ履き直した方がいいのかな。食べ終わったので、お兄ちゃんの方を見たら、まだ半分しか食べてませんでした。私が、お兄ちゃん遅いって言うと、お母さんも、わざとノロノロ食べてるでしょ、と言いました。お兄ちゃんは、そんなことないよ、と言いましたが、お母さんがにっこり笑って、いい加減にしなさい、と言うと、慌てて食べてしまいました。その後、お兄ちゃんとお風呂に入りました。いつもは一緒にお風呂に入るのを嫌がるお兄ちゃんだけど、お母さんの、いい加減にしなさい、は、大爆発手前の言葉なので、それを聞いたお兄ちゃんはおとなしくなりました。私は、いっちばーんと言ってお風呂に飛び込みました。そしたらお兄ちゃんに、最初に体を洗わなきゃダメ、と言われました。でも、私はお風呂に入っちゃったので、もう遅いです。お兄ちゃんはため息をついて体を洗い始めました。私はお風呂に浸かりながら、お兄ちゃんの体が石鹸の泡でぬるぬるになっていくのを見ていたら、なんだか胸の奥がドキドキしてきて、小さくなってたチンチンが大きくなってきました。
お、来るか、来るかな？
お兄ちゃんはタオルに石鹸を泡立てて、足と手と体とチンチンとお尻を拭きました。お兄ちゃんが立ち上がってお尻を拭いている姿を見ると、お兄ちゃんのお尻はぬるぬるでプルプルで、あそこにチンチンを入れたら絶対気持ちがいいだろうなと思いました。お兄ちゃんがシャワーで泡を落としたので、私はお風呂から出て、お尻しようと言いました。お兄ちゃんはビクッとして、マルルも体洗おうよと言ったけど、私は、どうせミルクでベトベトになるから一緒だよと言いました。
だよね、そうだよね。
そしたらお兄ちゃんが、僕が洗ってあげるからと言って私のチンチンを握りました。
よし。
お兄ちゃんにチンチンを握られると、私の体にビリッと電気が走ってへたり込んでしまいました。お兄ちゃんは私のチンチンに石鹸の泡泡をつけて丁寧に洗ってくれました。左手は私のチンチンの根元の方を持って、右手でチンチンの先っぽを洗ってくれました。お兄ちゃんの手が動くたびに、チンチンがくすぐったいような、気持ちいいような、不思議な気分になりました。
いいよ、いいよ。
そうしたら、お兄ちゃんの手がだんだん速くなってきました。いつの間にか私のチンチンからはくすぐったいのが消えてて、気持ちいいのだけになっていました。お兄ちゃんがチンチンを触るたびに、私の体がぴょん、ぴょんと跳ねました。なぜかというと、お兄ちゃんがチンチンを触るたびに、チンチンに電気が走って、 それが体中に広がるからです。お兄ちゃんの手の動きに合わせて、私の体はビクンビクンとおもちゃみたいに反応します。私のチンチン、お兄ちゃんのおもちゃになってる。そう思うと、胸の奥がキュンキュンしてきました。
ああ、いいな、いいな。先生もショタコにチンチンおもちゃにされてみたいな。
私はお兄ちゃんに、チンチンでもっと遊んで、とお願いしました。お兄ちゃんは、よーし、と言って、両手でチンチンを握りました。そして、
チンチンゴシゴシアタックだよ、スタート!
と言って、私のチンチンを力いっぱいゴシゴシと擦り始めました。チンチンゴシゴシアタックは、お兄ちゃんの必殺技遊びです。ルールは、私が100数える間、お兄ちゃんがチンチンをゴシゴシするので、100数えるまでにチンチンミルクを出したら負け、というものです。ミルクを出してしまったら、性欲処理が終わりになってしまうので大変です。お兄ちゃんは強くていつもは負けてしまうけど、今日はお兄ちゃんのお尻に入れたいから頑張ろうと思いました。
おなさぽ、それおなさぽだよ。ショタコにおなさぽしてもらうなんて全ふたなりっ子の夢なんですけど。ああ、もう羨ましい羨ましい。せめて私も一緒にしこって疑似体験を。
私が1,2,3,4,5,6と数えると、お兄ちゃんが
ダメダメ、早すぎるよ、また最初からと言いました。
チンチンゴシゴシアタックにはお兄ちゃんの手の動きよりも早く数えちゃいけないという決まりがあります。でもお兄ちゃんが2回ゴシゴシするところを1回しか数えなくてもそれはセーフなので、お兄ちゃんの方が有利です。ずるいと思います。
ずるくないよ。素晴らしいテクニックだよ。
チンチンを握ってゴシゴシするお兄ちゃんの手の動きをじっくり見て数えようとしましたが、チンチンが気持ちいいのが邪魔をしてちゃんと数えることができません。でも頑張ってお兄ちゃんの手の動きを見ながら慎重に数えました。1,2,3,4,5、数を数える声も震えてしまいます。お兄ちゃんは力いっぱいチンチンをゴシゴシするので、私のチンチンは気持ちいいのでいっぱいです。9,10,11,12、お兄ちゃんがチンチンをゴシゴシするたびに気持ちいいのがどんどん溜まっていきます。数字はまだ12までしか進んでないのに、チンチンの気持ちよさは30くらいまで進んでしまいました。私はこのままじゃ負けちゃうと思ったので、気持ちいいのを我慢しようと思って、目をぎゅっとつぶって体中に力を入れました。そうしたら、お兄ちゃんが高速でチンチンをゴシゴシしてきたので、私はびっくりして、にぃーと変な声を出してしまいました。
やっぱお兄ちゃんの容赦ない攻め方やばいよ。先生のチンチンショタッコにもてあそばれちゃってる。
そしたらお兄ちゃんは笑って、目をつぶったら数を数えられないよと言いました。私はその通りだなと思いました。なぜかというと、目をつぶったらお兄ちゃんの手の動きが見えなくなるからです。そしたらお兄ちゃんはまたチンチンをゴシゴシし始めました。私はさっき目をつぶった時に10回くらいチンチンをゴシゴシされたので、損したなぁと残念に思いました。今度は見逃さないぞとお目目をパッチリ開いてお兄ちゃんの手の動きを見ます。お兄ちゃんの両手は私のチンチンの根元から先っぽまでを行ったり来たりしています。石鹸のぬるぬるを使っているので、お兄ちゃんの手が行ったり来たりするたび、私のチンチンはどんどん気持ちよくなっていきます。27、28、29、私は必死に数を数えます。なぜならお兄ちゃんに負けたくないからです。
私のチンチンをゴシゴシするお兄ちゃんの両手を見ながら数を数えます。35、36、お兄ちゃん気持ちいいよ、先生も気持ちいいよ、先生のチンチンお兄ちゃんの手こきに負けちゃいそうだよ。私のチンチンは最大まで大きくなっていて、もう大きくなれないのにまだ大きくなろうとしています。そんな爆発寸前のチンチンをお兄ちゃんは力いっぱいゴシゴシしています。そしたらお兄ちゃんが、どうしたのマルル、降参すると言いました。私はチンチンが気持ちよかったけど、我慢して降参しないもん、お兄ちゃんとお尻するんだもんと言いました。お兄ちゃんはムッとした顔でチンチンゴシゴシを再開したので、私は37と数えました。あー、マルルちゃん偉いよ。ショタクにチンチンしごかれながらお射精我慢させられるなんて、そんな素敵なプレーされたら普通の二人っ子ならみんなみこすりはんでビュル射精しちゃうのに、37も我慢できるなんてとっても偉いよ。あー、私もやばい、モチーパやばい。そしたらお兄ちゃんはすごいスピードでチンチンをゴシゴシし始めました。私はびっくりしておーおーと変な声を出してしまいました。私はダメ、早いのダメだよ、チンチンのミルク出ちゃうよと言ったけど、お兄ちゃんは出しちゃえ出しちゃえ、チンチンミルク出しちゃえと言ってやめてくれませんでした。お兄ちゃんがチンチンを高速ゴシゴシするので、私のチンチンにも気持ちいいのが高速で溜まっていきます。先生のチンチンにも気持ちいいのが高速で溜まってます。おーやべー、これこのままいっちゃう、先生いっちゃうよ、やべー、続き続き。私は数を数えるのも忘れて、おおおーとお父さんみたいな声を上げました。私はお兄ちゃんにダメダメ、チンチンダメ、早いのダメと言ったのに、お兄ちゃんは出せ出せ、チンチンミルク全部出せと言いながら高速ゴシゴシを止めてくれません。お兄ちゃんの出せ出せという声を聞いていると、私のチンチンからも出そう出そう、ミルク出そうという声が聞こえてきました。私はチンチンが気持ちいいし、お兄ちゃんがミルク出せって言ってるし、チンチンもミルク出せって言ってるし、お兄ちゃんのお手手が気持ちいいし、もうわけがわからなくなってしまいました。そしたらチンチンの根元までミルクが登ってきたので、私はお兄ちゃんにもう出ると言いました。そしたらお兄ちゃんは出せと言いました。私はもうチンチンから出そうになっていたので、もう一回出ると言ったら、お兄ちゃんももう一回出せと言ったので、私は出る出る出ると言ってチンチンからミルクを発射しました。おお先生も出る出る、おおショタコの手こきでチンポジルぶっ放す。続きを読むの、出しながら読むの。チンチンからミルクが出るときはとっても気持ちがよくて、チンチンから気持ちいいのが爆発して体中が気持ちよくなったのに、気持ちいいのが頭の先に集まってきて頭がボワーってなって涙が出てきます。でもそれだけじゃ終わらなくて、最初のミルクが発射された後にまたビクってなって2回目のミルクが発射されます。私はまだ気持ちいいのが頭の中に残ってるのに、またチンチンで気持ちいいのが爆発したので、口を開けたままで背中をのけそらせてしまいました。2回目の気持ちいいのが頭に到着したと思ったら、チンチンから3回目のミルクが発射されました。私はえと言いながら体をビクビクさせました。
頭の中は後から後から溜まってくる気持ちよさでいっぱいです。お兄ちゃんは私がミルクを出している時も、チンチンのゴシゴシを続けました。お兄ちゃんがゴシゴシするので、いつもは5回の発射で済むのに、今日は10回くらいミルクを発射してしまいました。頭の中にたくさん溜まった気持ちよさが、たくさんのお星様になって、綺麗な星空が見えました。お風呂は暗くないのに、お星様がキラキラと瞬いていたので、私は不思議だなと思いました。
マルルちゃん、とっても素敵な表現だね。と、先生も綺麗なお星様がたくさん見えたよと。
そうしたらチンチンがすごくくすぐったくなって、私はアハハッと笑いました。下を見たらお兄ちゃんがまだチンチンをゴシゴシしていたので、私はミルク出たからもういいよとお兄ちゃんに言いました。でもお兄ちゃんはチンチンゴシゴシをやめてくれなかったので、私はくすぐったくて、やめてやめてと言いました。なぜかというと、ミルクを出した後のチンチンを触られるといつもの100倍くすぐったいからです。
ほほ
ー。私はやめてと言ったのに、お兄ちゃんはやめてくれませんでした。私は逃げようとしましたが、さっきの発射の気持ちいいのが体中に残っていたので、立ち上がることができませんでした。私が逃げられないとわかると、お兄ちゃんは容赦なくチンチンをゴシゴシしてきました。私はくすぐったくてたまらなくなって、
ウヒ
ッウヒッと体をひねりました。お兄ちゃんは笑いながら、いつもの仕返しだよと言ってチンチンを激しくいじってきました。
ああ、これってマルルちゃんのお兄ちゃんって天性のビッチだよね。チンポ好きそうだし、
だとしたら少しくらいいたずらしても案外許してくれるんじゃ
って。ダメダメダメよ、私しっかりしないと
私はチンチンがくすぐったくてくすぐったくて、
へぇへぇへぇと叫びました。
そうしたら私のチンチンからおしっこが出ました。チンチンのミルクじゃなくておしっこです。その時のおしっこはいつもトイレでするおしっことは違って、透明でミルクを出す時みたいに気持ちよかったです。私はまたチンチンを突き出しながら、
と
気持ちいい時に出る声を出しました。でもお兄ちゃんは、
うわっ、おしっこだ、汚いな
と言ってチンチンから手を離してしまいました。私はチンチンからミルクを出す時みたいに最後まで触っていてほしかったので、残念だなと思いました。あと、おしっこを出しちゃったけどお風呂場なので汚れなくてよかったなと思いました。
お兄ちゃん、潮吹き名人、
これ、私も一緒にしこっといた方がよかったかな。
あ、でも一人で潮吹きとかさすがに無理だよね。
とりあえずしこっとこ。お兄ちゃんの方を見ると、後ろを向いてバッチーバッチーと言いながらシャワーのホースを取ろうとしていました。私は勝負に負けて悔しかったので、お兄ちゃんのお尻をいじめてやることにしました。
ナイス。
お兄ちゃんの背中に抱きついて、右手の中指と人差し指を加えて、よだれでべちょべちょにしてから、お兄ちゃんのお尻の穴に差し込みました。お兄ちゃんはびっくりして、
何するの?
と言いましたが、私は無視してお兄ちゃんのお尻の穴をこねこねしました。お兄ちゃんは、
性欲処理は終わりだよ!と言いましたが、
性欲処理というのは、チンチンをお尻に入れることなので、お指でお尻をコネコネするのは性欲処理じゃないよと言いました。
うんうん、そうだよね。
そしたらお兄ちゃんが、お尻やだと言って暴れたので、私はお兄ちゃんを押さえつけました。力は私の方が強いので、お兄ちゃんはおとなしくなりました。お兄ちゃんがおとなしくなったので、私はまたお兄ちゃんのお尻の穴を指でこねこねしました。
チンチンを入れる前はたくさん指でこねこねしないと血が出て大変だよ。
とお母さんによく言われるので、私はいつもチンチンを入れる前にたくさんたくさんこねこねします。今日はチンチンは入れないけど、チンチンを入れるつもりになってお兄ちゃんのお尻の穴を丁寧に丁寧にこねこねしました。そうしたらお兄ちゃんが、
あ、
女の子みたいな可愛い声をあげました。お兄ちゃんはいつもはかっこいいけど、お尻をこねこねされるときだけは可愛い声を出します。私はお兄ちゃんの気持ちいいときの声が大好きです。
きった。お兄ちゃん受け、きった。
お兄ちゃんの可愛い声をもっと聞きたいので、お兄ちゃんのお尻をもっとこねこねすることにしました。お尻に入れた指を入れたり出したり、開いたり閉じたり、曲げたり伸ばしたりします。その度に、お兄ちゃんの、
あ、うん、やだ、やだ、そこ、ダメ、
という可愛い声が聞けます。
いいね、たまんないね。
私の指の動きに合わせて声が出るお兄ちゃんの体は、まるで楽器みたいです。私はもっとお兄ちゃんの体で演奏したいと思ったので指の本数を増やすことにしました。今までは人差し指と中指の2本だったけど、そこに薬指を足して合計3本の指を入れました。お兄ちゃんのお尻はずっとこねこねしていて柔らかくなっていたので、3本の指が根元まで入ってしまいました。私はは
あ、すごいと思いました。
なぜかというと、指が3本入っても、まだ余裕があったからです。
へえ。
私は感動したので、お兄ちゃんのお尻、柔らかいねと言いました。でも、お兄ちゃんは両手で顔を覆って、返事をしてくれません。私は、お返事はちゃんとしなくちゃダメだよ、とよく言われていたので、お兄ちゃんのお尻に入れた指をぐるんぐるん回しました。手首をぐるぐる回転させたり、ズチュズチュと激しく出し入れをしました。指の数も小指を足して4本入れました。そうしたらお兄ちゃんが、
へぎっ、へぎっ、へぎっ
と悲鳴を上げたので、私はもう一回、お兄ちゃんのお尻、柔らかいねと言いました。お兄ちゃんは、
うん、柔らかい、柔らかいから、
と返事をしてくれました。
元気になった。やっぱりマルルちゃんの作文はチンポに来るな。
さて、私は、お兄ちゃんがお返事してくれたので、よくできましたと褒めてあげました。お尻に入れた4本の指でお兄ちゃんのお尻の中をなでなでしてあげます。
いい子、いい子、いい子、いい子。
私はそう言いながらお兄ちゃんのお尻の中をなでてあげました。お兄ちゃんは体をピクピクさせながら喜びました。お兄ちゃんが喜んでくれると私も嬉しいです。嬉しいので、もっとお兄ちゃんのお尻をなでなでしようと思いました。なでなで、なでなで、なでなで、なでなで。お兄ちゃんのお尻の中をなでなでしていると、お兄ちゃんのチンチンの裏側にある部分がコリコリぷっくりとしてきました。このぷっくりは前立腺といって、男の子のお尻の中にある気持ちよくなるスイッチです。気持ちよくなると、硬く大きくなってコリコリしてきます。 この前立腺をねっとりこってりこね回してあげれば、言うこと聞かない生意気な男の子もみんな素直ないい子になっちゃうんだよってお母さんが言ってました。
英才教育か。さっきのケツ穴マッサージもそうだけど、このお母さんってだいぶやりちんじゃない？これ、男のケツとかかなり掘り慣れてる感じするのよね。そんなやりちんならどうせ低層観念とかガバガバなんだろうし、ちょっと息子さんのお尻使わせてねさせんとか言ったら二つ返事で OK してくれるんじゃないかしら。
いやいやいや、ないない、落ち着け、私落ち着こう。続き、
私はお兄ちゃんに素直になってほしいので、お兄ちゃんの前立腺をこねこねこねこね丁寧にこねこねします。そうしたら悲鳴を上げていたお兄ちゃんの声も、いやいや、あ、そこダメダメとだんだん可愛くなってきました。悲鳴を上げたり可愛くなったり、お兄ちゃんはとっても忙しいです。私は可愛い方のお兄ちゃんの方が好きなので、お兄ちゃんの可愛い声もっと聞きたいなと言いながら、前立腺をクリッと少し強く押しました。そうしたらお兄ちゃんはむえーっと可愛い声を上げました。私は嬉しくなってお兄ちゃんの前立腺を押しまくりました。コリッコリッコリッコリッコリッコリッ。お兄ちゃんの前立腺はゴムのおもちゃみたいに弾力があって、コリッとすると跳ね返ってきます。
ゴムのおもちゃ、ゴム、ゴム、ゲジゴムしかないや。仕方ないわ。せめてこの消しゴムをコリコリすることで疑似体験を味わうのよ、私。これは初タッコの前立腺、これは初タッコの前立腺。
私は跳ね返ってきた前立腺をもう一回コリッとします。そうしたら前立腺はまた跳ね返ってくるので、もう一回コリッとします。お兄ちゃんはコリッとするたびに可愛い声を上げます。それを繰り返しているとだんだんコリコリのスピードが上がっていきます。コリコリコリコリコリコリコリコリ、まるでゲームのボタンを連射しているみたいです。ゲームの連射はお兄ちゃんの方が得意だけど、前立腺の連射は私の方が得意です。それにゲームの連射ではお兄ちゃんの可愛い声が聞けないので、私はゲームよりもお兄ちゃんの前立腺を連射する方が好きです。コリコリコリコリコリコリコリコリコリコリコリコリコリコリコリコリコリ、うれうれ、気持ちいいか、えいえい。
やばい、なんか泣けてきた。
お兄ちゃんの前立腺をコリコリするたびに、お兄ちゃんは可愛い声を上げます。もう悲鳴は聞こえません。お兄ちゃんが可愛い声だけ上げるようになったら、挿入できる合図です。私のチンチンもお兄ちゃんの可愛い声を聞いていたので復活しました。私は左手でローションを取って、チンチンの根元に垂らします。お風呂でローションをこぼしたら、滑って転んで大変なことになるのよとお母さんが言ってたので、ローションを垂らし終わったらすぐにローションを置いて、チンチンの根元に垂らしたローションを左手でチンチン全体に広げました。ローションは石鹸よりもヌルヌルがすごくて超ヌルヌルになるので、チンチンに塗るたびにヌチッヌチッとエッチな音がします。お兄ちゃんに聞こえたら逃げちゃおうかなと不安に思ったけど、お兄ちゃんは前立腺に夢中でアンアンと可愛い声を出していたので、私は聞こえなくてよかったなと思いました。私はお兄ちゃんのお尻から指をぬぽんと抜きました。お兄ちゃんはアンと言って四つん這いからうずくまる姿勢になりました。なぜ四つん這いからうずくまる姿勢になったかというと、お兄ちゃんの体から力が抜けたせいです。お兄ちゃんのお尻がビクンビクンと跳ねました。余韻です。前立腺で気持ちよくなった男の子は、お尻から指やチンチンを抜いても、まだ前立腺が気持ちいいままの状態が続きます。 それが余韻です。お兄ちゃんのお尻はまだピクンピクンと跳ねています。これは前立腺に成功したという印です。
うん、お母さんから教えてもらったことをそのまま書いてるのかな、ここは。
勉強になるな。でも、教え子よりも性知識の乏しい私って。
いや、考えないようにしよう。チンポしころう。本番始まりそうだし、チンポしこって忘れよう。
私はお兄ちゃんがピクンピクンするたびに閉じたり開いたりしているお尻の穴にそーっとチンチンを近づけます。お兄ちゃんはまだぼーっとしているのでチンチンに気がつきません。私はお兄ちゃんの閉じたり開いたりしているお尻の穴が開いた瞬間を狙ってチンチンを入れました。チンチンはローションでヌルヌルになっていたのでヌププッと一気に根元まで入りました。
一気に根元まで？このお兄ちゃんも相当ケツ穴使い込んでるよね。やっぱビッチなんじゃん。ショタビッチ。
やばい、興奮してきた。
お兄ちゃんは、とびっくりした声を上げて起き上がろうとしましたが、お兄ちゃんが起きたらチンチンが入れにくくなります。そこで私はお兄ちゃんの背中に抱きついて覆いかぶさりました。お兄ちゃんは、
なんで？お尻なんで？終わったのに！性欲処理終わったのに！
と言いました。私は、チンチンが大きくなったからだよ、と言いました。大きくなったふたなりチンチンの性欲処理をするのは、男の子のお仕事だからです。
そうそう、マルルちゃんわかってる？男の子のケツ穴なんて、ふたなりチンポぶち込まれるためについてるようなものなのよ。
それでもお兄ちゃんはやだやだをするので、私はチンチンを半分だけ抜きました。チンチンがズル、ズルルッと抜けると、お兄ちゃんは、おえぇーと変な声を出しました。お尻をいじられた時のお兄ちゃんは可愛い声を出すけど、お尻にチンチンを入れた時のお兄ちゃんは変な声を出します。でも、変な声を出している時のお兄ちゃんは、お尻をいじられて可愛い声を出している時のお兄ちゃんよりも何倍も気持ちいい時の顔をしています。私はお兄ちゃんの気持ちいい声が大好きです。
私も好き、聞きたい。お兄ちゃんの気持ちいい声聞きたい。 MP3 で欲しい。
私はお兄ちゃんの気持ちいい声がもっと聞きたかったので、チンチンをもう一度ヌプププッと根元まで入れました。そうしたらお兄ちゃんは、と可愛い声を出しました。次に私は、チンチンをヌルルルッと抜きました。お兄ちゃんは、と変な声を出しました。私はもう一回チンチンをヌプププッと入れました。お兄ちゃんは、と可愛い声を出しました。私はまたチンチンをヌルルルッと抜きました。お兄ちゃんは、と変な声を出しました。お兄ちゃんはチンチンを入れるときに可愛い声を出して、チンチンを抜くときに変な声を出すみたいです。私はこれは発見だなと思いました。学校の生活科の勉強でも、生活の中からいろいろな発見をしてみようねって先生が言ってました。
え、私？
なので、私はお兄ちゃんの体の秘密を発見したことが嬉しくなりました。私は発見した秘密を確かめるために、何度も何度もお兄ちゃんのお尻にチンチンを入れたり抜いたりしてみました。そうしたらお兄ちゃんは、と言いました。あんまり早くチンチンを動かしたので、お兄ちゃんが上げる声が入れた時の声なのか抜いた時の声なのかわからなくなってしまいました。私は秘密を確かめるためにチンチンの速度を遅くしようとしたけど、チンチンがだんだん気持ちよくなってきたので、このままでいいやと思いました。
え、よくない、よくないよ、マルルちゃん。先生としてはそこしっかり研究してほしかったな。
あ、いや、まあチンチンが気持ちよくなってきたんなら仕方ないけどさ、
でも先生としてはね。
チンチンが気持ちよくなってくると、チンチンがジーンとしびれてきます。チンチンがしびれてくると、お兄ちゃんのお尻の様子がよくわかるようになります。 お兄ちゃんのお尻は入り口はぎゅっと締め付けてくるけど、お尻の中は柔らかくてトロトロです。それにお兄ちゃんのお尻の中は私のチンチンが大好きです。私がチンチンを抜こうとすると、待って、待ってと言って私のチンチンを離さないように吸い付いてきます。この前お母さんに話したら、それはバキュームって言うんだよって教えてくれました。お尻の穴でバキュームできる男の子はなかなかいないのよ。我が子が素敵なケツマンコの持ち主でお母さん嬉しいわって言って、お母さんはお兄ちゃんのお尻をなでなでしていました。その後お母さんが、今日は久しぶりにお母さんと一緒に寝ましょうねと言ったので、私はお兄ちゃんいいなと思いました。お兄ちゃんは震えてました。って、え？いや、お母さん、ちょっとお母さん、これ完全にはめてるよね。この後むちゃくちゃセックスしてるよね。やばいよお母さん、それはやばいよ。あー、子供の作文とかね、こういうとこから分かっちゃったりするのね。いや、家庭内で被害者が男児なら罰則とかはないけどさ、それでもさ、実の息子にケツハメセックスするのはほらね、社会的にまずいでしょう、お母さん。
これをネタにゆすれば私もショタマンゲットできるんじゃ。やばい、生地現実的なネタが手に入ってしまっただけに、やばいぞ私。落ち着こう、リスク高すぎるから。そんなバキューム機能付きショタビッチマンコとかゲットできても、その後の教師生活とかが、ほら、続きを読んで落ち着こう。そうしよう。あと、チンチンを出し入れするとチンチンの裏側にコリコリしたのが当たります。これはお兄ちゃんの前立腺です。私はチンチンの裏側に前立腺が当たる感じが好きです。なぜかというと、チンチンを出し入れするたびにコリコリと膨らんだ前立腺がチンチンの裏側を押してきて、チンチンが気持ちよくなるからです。お兄ちゃんのお尻の中が柔らかいのも好きだけど、チンチンに当たる前立腺がなかったらちょっと寂しいなぁと思います。前立腺がチンチンに当たるのは本当に気持ちがいいので、何度も何度も出し入れしてしまいます。チンチンが気持ちいいのでスピードもだんだん速くなります。そうするとお兄ちゃんが、いい、早い、チンチン早い、お尻すごいよと言いました。私はすごいと褒められたのが嬉しかったので、チンチンをもっと早くしました。お兄ちゃんは、と言いました。私も、と息が荒くなりました。なぜかというと、チンチンに気持ちいいのがどんどん溜まってきたからです。チンチンに気持ちいいのが溜まってくると、チンチンがおしゃべりするようになります。チンチンがもっともっと、お兄ちゃんのお尻もっともっとズボズボしようと言いました。私はチンチンの言う通りに、お兄ちゃんのお尻をもっとズボズボしました。そうしたらチンチンが、もっとだよ、もっともっとと言ってくるので、私はお兄ちゃんのお尻をもっともっとズボズボしました。そうすると、私の口からもふんふんと気持ちいい声が出てきました。私はちょっと恥ずかしいなと思ったけど、お兄ちゃんの気持ちいい声の方がずっと大きいから平気だよねと思いました。
ダメ、お尻変なの、変なの、すごいすごい、お兄ちゃんすごい。
お兄ちゃんはさっきからすごい声を上げています。最初は可愛い声と変な声が混じってたのに、今はもう変な声ばっかりです。お兄ちゃんの変な声をたくさん聞いて、私のチンチンは大喜びです。
ダメダメだろ、お尻ダメだろ、やだやだ、なんかお尻変、お尻変だよ、お尻変になっちゃってるよ、くるくるくる、なんかくる、
兄ちゃんはそう言うと体を縮こませてプルプルと震え始めました。もうこれ完全に言ってるよね、言ってるよね。それに合わせてお兄ちゃんのお尻がギューッと窮屈になりました。私のチンチンもお手手でギューッと握られるみたいに窮屈になりました。私はこんなにギューッとされてたらチンチンが動かしづらくなっちゃうよと思ったけど、すぐに緩くなったのでよかったなと思ってチンチンの動きを再開しました。その後またすぐにお兄ちゃんのお尻がギューッとなったけど、私はチンチンがもっともっとと言ってるのが聞こえたので構わず動き続けました。あやーマルルちゃんきちく。お兄ちゃんはふぐうんうんうんという声を出しました。私はなんかうんちを出す時みたいな声だなと思いました。そうしたら私のチンチンがだんだん根元まで入りづらくなってきました。なぜかというとお兄ちゃんのお尻の中がだんだん浅くなってきたからです。何それ、何それ。お兄ちゃんはうんちをするみたいに私のチンチンを押し出そうとしています。私はお兄ちゃんダメだよ、そんなに踏ん張ったらうんち出ちゃうよと言いました。お兄ちゃんは知らない、知らない、勝手になるの、勝手になっちゃうのと言いました。何それ、私そんなの言われたことない、言われたい、できればショタコに言われたい。私は勝手になっちゃうなら仕方ないなと思いました。でもこのままだとお兄ちゃんがうんち出しちゃうかもしれないから、それは困るなと思いました。そこで私はお兄ちゃんに負けないようにチンチンを力いっぱい押し込みました。キャーン。お兄ちゃんはうんと言いました。私は私のチンチンでお兄ちゃんのお尻に蓋をしてあげるねと言いました。このセリフ見た、エロ漫画で見たやつだ。お兄ちゃんはダメ苦しい、それ辛いよと言いました。お尻している時のお兄ちゃんはあれもダメこれもダメでわがままです。私は赤ちゃんじゃないんだからわがまま言っちゃダメと言ってチンチンをまた根元まで入れました。お兄ちゃんはうーっと言いました。私はお兄ちゃんの押し出す力に負けないようにチンチンを力いっぱい何度も入れました。その度にお兄ちゃんはうーと言いました。私はなんだかオットセイさんみたいだなと思いました。お兄ちゃんは体をのけぞらしてうーというのでオットセイさんそっくりです。マルルちゃんオットセイ好きだもんね。お兄ちゃんはケツハメされるとオットセイさんになるんだね。そうしているとお兄ちゃんのお尻の奥のお口がだんだん開いてきました。これは S 字結腸といってお尻の奥にあるお口のことです。マジ？これが開くと普通のチンチン遊びで使うお尻の中よりももっと奥の方までチンチン遊びに使えるようになります。なかなかいないよ、 S 字まで使える男の子なかなかいないよ。もうマルルちゃんのお兄ちゃんエロすぎるよ。私はチンチンの先っぽ以外の部分を全部抜いてお兄ちゃんのお尻を油断させてからお尻の奥のお口めがけてチンチンを突撃させました。そうしたらチンチンがまた根元までずっぽり入りました。お兄ちゃんはヒギーと言って体をピクーンとさせました。私はチンチンがまた根元まで入ったのが嬉しくてお兄ちゃんのお尻に腰を押し付けてグリグリとグラインドさせました。お兄ちゃんはやめてやめて、お腹の中かき回さないでと言いました。あーお兄ちゃん。私が腰をグラインドさせるたびにお兄ちゃんのお腹の中でおちんちんがグリングリンと暴れ回るからです。あーマルルちゃんえげつない攻め方する。いいよいいよ、もっとやってもっと。私は S 字結腸を通り越して大腸にちんちんを入れたけどちんちんの先っぽにうんちが当たらなかったのでよかったなと思いました。だから私はお兄ちゃんにうんち出ないみたいだからむちゃくちゃにしてもいいよねと言いました。お兄ちゃんはやだやだと言いました。またお兄ちゃんのわがままです。私はわがまま言っちゃダメと言ってチンチンを再開しました。お兄ちゃんはダメダメダメと言ってお尻に力を入れて踏ん張りました。
た。お兄ちゃんのお尻の奥の壁が降りてきたけど、お尻の奥のお口が開いているので無駄な抵抗です。私はお尻の奥のお口に容赦なくチンチンを出し入れしました。お兄ちゃんはと大きな声を上げました。私は構わずお兄ちゃんのお尻の奥をチンチンでズボズボしました。チンチンをお尻の奥まで入れると S 字結腸のひだひだがチンチンの先っぽをこすって気持ちよかったです。あーもう完全に好き勝手されちゃってる。お兄ちゃんたらもう、チンポチンポバキバキ、教え子のお兄ちゃんの地帯読んでチンポバキバキになっちゃう。先生のチンポもお兄ちゃんのビッチマンコで絞って絞って。私は何度も何度もチンチンを行ったり来たりさせます。お兄ちゃんはその度にあーとかひーという声を上げました。私は腰を大きく突き出しました。そうすると私のチンチンの先っぽはお兄ちゃんのお尻の穴からお兄ちゃんの S 字結腸を通ってお兄ちゃんの大腸に届きました。お兄ちゃんはあーという声を上げました。私は腰を大きく引きました。そうすると私のチンチンの先っぽはお兄ちゃんの大腸を抜けてお兄ちゃんの S 字結腸を抜けてお兄ちゃんのお尻の穴まで来ました。お兄ちゃんはヒーという声を上げました。あー長いストローク、長いストロークね、わかったわ。先生もチンポを大きくしごくからね。私がチンチンを繰り返しているとお兄ちゃんが手をパタパタさせて、やめてやめて、変なのお尻変なのと言ったので、私は変じゃないから大丈夫だよ、気持ちいいよと言いました。お兄ちゃんは違うの、変なのと言いました。私は何が変なんだろうと不思議に思ったので、お尻のどこが変なのとお兄ちゃんに聞きました。そうしたらお兄ちゃんはなんか変なの、キュンキュンするのと言ったので、私はそれなら大丈夫だよお兄ちゃん、それは血悪めが来る印だってお母さん言ってたよと言いました。お母さん優秀。そうしたらお兄ちゃんが血悪めやだ、変になるからやだと言いました。私はお母さんが血悪めは悪いものじゃないのよ、とっても気持ちいいものなの、ただ血悪めするまでがちょっと辛いから男の子の中には嫌がっちゃう子も多いのよねと言っていたのを思い出しました。さすおか、私はお兄ちゃんに早く血悪めが来ればいいな、そうしたら辛いのもなくなるのになと思ったので、いつもより早くチンチンを行ったり来たりさせました。そうするとお兄ちゃんはおう、ういういにに気持ちいい声を上げました。私がお兄ちゃんどう、お尻つらい、気持ちいい、血悪めきそうと言うと、お兄ちゃんは変なの変なのわかんないのと言いました。あお兄ちゃん、私は自分の体のことなのにわかんないなんて変だなと思ったので、もっとよくわかるようにもっとたくさんチンチンを行ったり来たりさせました。私がどうどうこれならわかると聞くと、お兄ちゃんはすごいすごいチンチンすごいお尻チンチンすごいと言いました。私はすごいって褒められるのは嬉しいけど、一番知りたかったお兄ちゃんが気持ちいいか辛いかということがわからなかったので、残念だなと思ったけど、チンチンが気持ちよくなってきたのでまあいいやと思いました。ああもうお兄ちゃんたら完全にメス落ちしちゃってる、たまんないよ、ブチを犯したいよお兄ちゃんお兄ちゃん。それでしばらくチンチンを行ったり来たりさせていたら、お兄ちゃんがうーんと大きな声を上げて体をプルプルさせました。それと同時にお兄ちゃんのお尻の中がビクンビクンと動き始めました。お兄ちゃんの前立腺がビクビクと跳ね回って、私のチンチンの裏側をポコポコと叩きました。お兄ちゃんの S 字結腸がうんちを出す時みたいにお尻の穴の方に降りてきたり、うんちを我慢する時みたいにお腹の奥に引っ込んだりして、私のチンチンの棒の部分を何回もこすりました。お兄ちゃんはヘッヘッヘッ
ぐんと苦しそうな声を上げました。これは血悪夢です。血悪夢です。お兄ちゃんは苦しそうにしているけど、今のお兄ちゃんのお尻の中はとっても気持ちよくなっています。前に気持ちいいのに苦しそうな声を出すなんて不思議だなと思ってお母さんに聞いたら、マルルだってお射精するときは苦しそうな顔と声をしてるのよと言われて、そうなんだと思いました。あと男の子の血悪夢はチンチンで射精するのよりも何倍も気持ちがいいのよと言ってました。男の子は性欲処理をする側なのに、チンチンよりも気持ちよくなるなんてずるいと思います。
リア充め、
男の子を血悪夢させた経験のない子だっているんですよ。血悪夢中の男の子のお尻の中がどうなってるか教え子の作文読んで初めて知って、一人惨めに興奮してる先生だってくんいるんだからね。
お兄ちゃんはまだプルプルしているので、私はチンチンの動きを再開しました。そしたらお兄ちゃんが
ダメ、まだいてるいてるからと言ったけど、私のチンチンはまだいってないので動かし続けました。お兄ちゃんのお尻の中はまだビクンビクンと動いているので、チンチンを入れたり出したりするといつもより気持ちが良かったです。
そうなの血悪夢中のお兄ちゃんのお尻はとっても気持ちがいいので、私はお兄ちゃんの血悪夢が終わらないようにチンチンを激しく出し入れしました。そうなの血悪夢中の男の子のケツ穴って気持ちいいの。 お兄ちゃんのお尻に自分の腰をパンパンと音がするくらいに打ちつけます。チンチンがお兄ちゃんのお尻の穴から大腸まで何度も何度も行ったり来たりします。お兄ちゃんは
びっくーまだいっくーん
と連続血悪夢を決めています。お兄ちゃんは血悪夢の名人です。
やっぱり
完全にビッチホールじゃないの。
ビッチお兄ちゃんのケツビッチ。
私もお兄ちゃんに負けないようにチンチンを大きく出し入れします。私のチンチンにも気持ちいいのがたくさん伝わってきて、もう爆発寸前です。私がお兄ちゃん気持ちいいよ、お兄ちゃんのお尻最高だよと言ったら、お兄ちゃんもお尻気持ちいいよ、マルルのチンチンでお尻が幸せだろうと言いました。
幸せ、先生のチンポも幸せ。
私はお兄ちゃんが素直になって嬉しかったので、お兄ちゃんのお尻をたくさん使ってあげました。私がチンチンを出し入れするたびに、お兄ちゃんは気持ちいいととっても幸せな声を出します。お兄ちゃんが気持ちいいと、私のチンチンもたくさんたくさん気持ちよくなります。きっとお兄ちゃんの気持ちいいが私のチンチンにも伝わるんだと思います。私の気持ちいいとお兄ちゃんの気持ちいいが合わさると、とっても幸せな気持ちになります。
マルルちゃん、そういういい話とか今いらないから、もっと直接的な、先生はもっと直接的なケツハメ描写が欲しいな。
私はもっともっと幸せな気持ちになりたいので、ケツ悪夢状態のお兄ちゃんのお尻に何回も何回もズボズボと出し入れをしました。私はとってもエッチな声を上げながらチンチンを何度も動かしました。お兄ちゃんもとっても下品な声を上げながらお尻を何度もフリフリしました。しばらくすると私のチンチンに2回目のミルクが昇ってきたので、おお、私はお兄ちゃんにミルク出そうと言いました。
先生も出そう。
お兄ちゃんは、ミルク欲しい、ミルクちょうだいと言ったので、
いやー、クソビッチ、
私は中に出していい？いいよねと聞きました。そしたらお兄ちゃんは中じゃなきゃやだと言いました。
ビッチビッチ、このビッチホールめ、すぐ中に出してやるからな、コロッコロッ
コ。お兄ちゃんはいつもはミルクを嫌がるけど、血悪夢した後はミルク大好きっ子になります。不思議です。
待ってろよ、すぐに、その淫乱ショタビッチマンコに 種付けしてやるからな。ぐるぐる続き続き、私はお兄ちゃん出すよ出すよ出る出ると言ってチンチンミルクを発射しました。チンチンからビュービューと音がしてお兄ちゃんのお尻の中にミルクを発射しました。ミルクが出るときはチンチンがすっごく気持ちいいので出る出る、お兄ちゃんのお尻にミルク、まだ出ると言いながらミルクを出しながらチンチンを出し入れしました。あやべすごい出る出る、あやべやべ、お兄ちゃんは出てる、マルルのミルク出てる、お腹にビュービュー注がれてるよ、お尻の中がマルルでいっぱい幸せだよと言いました。私とお兄ちゃんは二人でとっても幸せな気持ちになりました。私はミルクを出し終わったのでお兄ちゃんのお尻からチンチンを抜きました。お兄ちゃんはビクンとしておうと言いました。私はたくさんチンチンを動かして疲れたのでそのままお風呂場のマットに座ってふーっとため息をつきました。そうしたらお兄ちゃんが私に近づいてきてチューをしました。私はびっくりしてお兄ちゃんに何するのと聞きました。そしたらお兄ちゃんがマルル好き好きね、もう一回しよう、お尻でチンチン遊びもう一回しよう、ねえと言いました。お兄ちゃんはいつもは意地悪ですが血悪めをした後だけは私のことが大好きになります。私もお兄ちゃんのことは大好きです。でもチンチンからミルクを出した後はあんまり好きじゃなくなります。放っておいてほしいと思います。
わかる。
でも血悪目状態のお兄ちゃんは私の言うことを聞かないので勝手にチンチンを触ってきます。マルルマルル大きくしてね、もっとお尻しようねと言いながら私のチンチンをもみもみします。私は2回したからもういいよと言ったけどお兄ちゃんはやだと言って私のチンチンをくわえました。
ああビッチじゃん、お兄ちゃんったら上の口までビッチじゃん。
お兄ちゃんはジュルジュルと音を立てて私の柔らかくなったチンチンをおしゃぶりします。私はあ、ダメーと言いました。お兄ちゃんのチンチンしゃぶりは天下一品だけどミルクを出した後のくすぐったいチンチンにやられるとチンチンのくすぐったさが1万倍になるからです。私はあ、ダメダメ、お母さんお母さん、お兄ちゃんがチンチンしゃぶる、あーあーとお母さんを呼びました。そうしたらすぐにお風呂のドアがガラガラと開いて裸のお母さんが現れました。で、お母さん来ちゃった。お母さんはダメよ、嫌がる二なりっ子のチンチンを無理やりしゃぶるなんてそんな素敵なことと言いましたが、話している途中でお兄ちゃんがお母さんのチンチンにしゃぶりついたのでおっと変な声を上げました。お兄ちゃんも好き放題ね、もっとやれ。お母さんのチンチンはすでに大きくなっていたので私は別にしゃぶらなくてもいいんじゃないかなと思ったけど、お兄ちゃんはとっても幸せそうにしゃぶっていたので別にいいかと思いました。親子でケツハメすること前提で語ってるよね、マルルちゃんも。はあ、その後お母さんはほら妹のチンコだけじゃ足りねえんだろ、ほらケツ向けろこのエロガキと言ってお兄ちゃんのお尻にチンチンを入れました。って展開早い、ちょっと待て、今チンコ準備するから待って。それでほらほらこんなトロトロのメス穴しやがって、ママのチンポの味はどうだほらと言いながらチンチンを出し入れして、ほいいねいいね、そうそうこんなジョタビッチはもっと乱暴にぼちをかすべきなのよ。どうせ妹の出がらしザーメンじゃ満足できなかっただろう。ほら一発目の特能ザーメン注いでやっからケツ穴決まれよ。と言ってお兄ちゃんのお尻にたくさんミルクを出しました。あれ
お兄ちゃんとお母さんのチンチン遊びを見ていたら、私のチンチンも元気になったので、もう一回お兄ちゃんのお尻で出しました。お母さんもあと2回出しました。マルルちゃん?私もお兄ちゃんもお母さんもみんなみんな幸せになったのでよかったなぁと思いました。終わり。
マルルちゃん?
作文が途中で面倒くさくなっても投げ出したりしてはいけませんよっと。最後の方をまとめちゃうならお母さんが出てきたくだりもいらなかったんじゃないかな。読者が期待しちゃうからね。やりちんお母さんとビッチマスコの濃厚血ハメ描写が繰り広げられるんじゃないかと期待しちゃうからね。そういう期待をさせておいたにもかかわらずさ、ダイジェストで流すのは先生どうかと思うよ。先生のイキり立ったチンポはどうしてくれるんですか。マルルちゃんはどうするつもりなんですか。お兄ちゃんのケツ穴貸してくれるんですか。そうだよ、お兄ちゃんのビッチホールを先生に貸してくれればいいんだよ。お兄ちゃんのようなショタビッチを一人で独占するなんてずるいよね。お兄ちゃんのように二なりっ子にチンポはめられるために生まれてきたようなクソビッチはもっとみんなで共有するべきだと思います。そうすれば行き場のなくなった先生のチンポも満足して、
あ、やべ、思いっきり赤ペンで書いちゃった。どうしよう、これ
みんなもふたなりっ子の作文を添削するときは気をつけようねって。